招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。聖歌の89番を歌います。緊急事態宣言も解けたことなので小さい声で歌いましょう。よろしくお願いします。信条を告白いたします。この信条は私たちイエス・キリスト主とまた神と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に心を合わせ声を一つに共に自分自身の信仰の告白として告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、 生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の232番、心を込めて、声は控えめに歌いましょう。
罪とが許され、神の子となりたる。我が玉の喜び、比べうるものなし。日もすがら明しせ、夜もすがら主を褒め。御救いは絶えなり、御救いはとそしと、主にまたく従い、安き栄子我が身に、あまつやの歌声、響きくる心地す。日もすがら明しせ、夜もすがら主を褒め、御救いは絶えなり、御救いはくすしと、主のものとせられし、我が身こそ幸なれ、感謝なき日はなく、賛美なき夜はなし。日もすがら明しせ、夜もすがら主を褒め、御救いは絶えなり、御救いはくすしと。
どうぞおかけください。歌ってて本当だなと思いました。イエス様の十字架と復活によって私たちは神の子供とされた、そのことを歌わずにはいられない。早く力いっぱいね、本当に、御座の緩むまで力いっぱい歌いたいなと心からそう願います。さてこの朝も詩編の講読をしましょう。今日の講読詩編は第22編ですね。受難週も近づいてまいりました。受難週イースターも近づいてきました。今日の22編はイエス・キリストの十字架の受難をあらかじめ描いた詩編であると言われています。修法の裏側、裏面をお持ちの方はご利用ください。スクリーンで参加される方は3ページあります。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字の、はい。あ、これ、はいはい、ちょっと待ってください。あ、本当、はいはい、今切ります。リモコンが、あ、そこだ、うん、これだ。3番と4番を、 3と4を押すと背が消えます。あ、4は消えた。ちょっとね、角度でね、真下からやらないと、あの受光部が狭くて。これで映りますか。はい、ありがとうね。今あのリモートのズームで参加されている方が、スクリーンが照明が明るくて見えないということでしたので、照明を消させていただきました。それでは購読いたします。旧約聖書の詩編22編より、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。私を見る者は皆私をあざけります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上あごにくっついています。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私の着物を互いに分け合い、主よ、あなたは遠く離れないでください。誠に主は悩む者の悩みを蔑むことなく、いとうことなく、御顔を隠されもしなかった。大改修の中での私の賛美はあなたからのものです。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。ご一緒に。あなた方の心がいつまでも生きるように。アーメン。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架の上で苦しみを受け、そして殺され、そして私たちの命の身代わりとして、その命を神様の前に捧げられました。その苦難の様子をあらかじめ示したこの詩編に私たちは心を留めましょう。それでは、共に祈りの時を持ちます。はじめに司会者がお祈りいたします。それに続いて、各々黙祷の時を持ちます。祈りの中で神様を賛美し崇め、また罪を告白して許しを受け取り、重荷を主に委ね、心の願いを 信仰を持って祈り求める、そのようなひとときを持ちたく思います。はじめに司会者がお祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、弱い雨が降っておりますが、私たちの足元を守ってくださって、今日もこうしてあなたの御前に礼拝を捧げるために集わせてくださってありがとうございます。私たちの心はあなたへの感謝でいつも満たされております。私たちが気づく時も、私たちが気づかない時も、あなたの御手は私たちと共にあり、一人一人の歩みをあなたは導いていてくださいました。過ぎました一週間も、あなたが私たちと共にいてくださったことを信じ、皆をあがめ感謝を捧げます。いつも喜べ、絶えず祈れ、そしてすべてのことを感謝せよと、あなたは私たちにお命じになりました。どうぞあなたと共にある素晴らしい約束に、いつも私たちが喜ぶことができますように、すべてのことをあなたを通して受け止め、そしてすべてのことをあなたの御前に祈り、そして感謝を捧げていけるように、どうぞこの一週間の歩みもあなたが私たちを導き、聖霊によって私たちの信仰を増し加えてくださいますように、あなたにはすべてのことができると私たちは信じます。あなたは全能の神であります。どうぞあなたが私たちの味方であり、私たちがあなたのしもべであり、あなたの子供であることを私たちがいつも忘れないように、そして私たちがあなたに呼ぶとき、あなたが答えてくださることを、主よ、私たちが信じ、そしてその信仰を持ってあなたをいつも呼ぶことができるように助けてください。新型コロナの緊急事態宣言が解除されることをありがとうございます。願わくはさらにあなたが私たち一人一人を、そしてまた私たちの愛する者たち、そしてこの世界中のすべての人たちを悪い感染症から守ってくださって、命を落とすことがありませんように、どうぞお守りください。あなたの守りの御手が我らと共にあり、そしてどこにあっても主を打ち破られたあなたの御子イエス・キリストの栄光をいつも仰ぎ見ていられるようにしてください。私たちの心が地上の恐れや心配や思い煩いにとらわれることなく、いつも心を主よあなたに引き上げることができるように助けてください。どうぞこれから捧げられる各々の祈りをあなたが聞いてください。やめる者にこの時にも癒しの御手が届きますように、弱った者が強くされ、新しい力に満たされますように、そして迷える者に道が示され、そして崩れた心をあなたが癒し、その傷んだところを完全にして、ここから立ち上がることができるように、どうぞ助けてください。花々の咲き誇る春がやってきました。どうぞこの美しい季節に私たちの一人一人の心も花のようにあなたの前に咲かせてください。感謝して御手に委ねます。今日ここに集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。おのおのの場所であなたが伴い、あなたの御霊が導いて、主よあなたを心からあがめ礼拝する思いを、その歩みの中でお与えくださいますようにお願いいたします。感謝して御手に委ね、イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。それではしばしおのおの祈っていきましょう。共に主をあがめ、共に下ろし、罪の許しを受け取り、そして感謝を持ってその祈りを捧げていきましょう。 恵みと憐れみに富みたも天の父なる神よ、あなたの皆をあがめます。あなたが愛と憐れみをもって私たちを招き祈りの場に招いてくださったことをありがとうございます。我らの祈りがあなたに届いていること、また一人一人のために取りなしてくださっているイエス様があなたの右にいますこと、心より感謝し、またあなたをあがめます。祈られました一人一人の祈りにあなたがお答えください。また答えられるまで祈り続ける信仰を各々にお与えください。感謝をもって御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。はい、では、今日の説教メッセージのための聖書箇所をお読みいたします。今日は第二ペテロの連行の5回目、ペテロの手紙第2の2章に入ります。1節から9節までお読みします。新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の461ページです。その版でお読みいたします。別の版の方はその近く、そのあたりをご覧ください。それではお読みしましょう。新約聖書ペテロの手紙第2章1節から。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして、多くの者が彼らの公職に倣い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことでわかるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。ここまでです。今日は、偽教師に備えよというタイトルで、メッセージを取り継がせていただきます。フェイクティーチャーズっていうのかね、偽教師たち。今日の説教の3つポイントを挙げてあります。まず1つ目に、教会の中には偽教師という人たちが現れると、ここで警告されていることです。今でも多分いらっしゃると思います。要するに聖書をまっすぐに解き明かすことなく、聖書を自分の都合のように解釈して、そしてこれが聖書の教えですよって教えるんだけど、実は違うという、本来の神様の福音から人々をこう引き離していってしまう、間違った教えを教会に持ち込む、そういう異端の偽教師が現れるんだというのが今日の一つ目のことです。あんまり嬉しくない点が今日の聖書箇所ですよね。現れてほしくない、でも現れるんだと。 昔現れた通り、そういう人たちが現れてしまうんだということがまず1点目のポイントです。これはいつの時代も警戒しなくてはならないことですね。そして2点目に、その偽教師を見分けるポイントがあるんだということで3つ挙げております。別に ペテロも3ポイントで手紙書いたわけじゃないけど、偽教師を見分けることはできるんだということですね。そしてそこに3つ偽教師の特徴が書かれていますので、それを確認しましょう。でそれを見ると、あの人偽物だとあの先生ちょっとと首かしげるのは、そういうポイントが出てくるということですね。そして3番目に、そのような偽教師は必ず裁かれるんだと。神様の言葉をねじ曲げて人々を罪の道に、悪い道にこう導くような者たちは必ず神様の裁きに遭うんだということを、知っておきなさいと。そうじゃないとね、偽教師さんがすごく反映したりすることもあるからさ妬ましく思ったりしちゃいけないよと。必ず裁かれるから、だから神様の裁きにそのような人たちはきちんと任して、できちんと見上げて、そして遠ざかるべしというのが今日のポイントですね。はい、じゃあ一つ目のポイントから見ていきましょう。ペテロの手紙の第2は教会の内部の問題に主に心を向けてます。ペテロの第1の手紙は外側からの迫害でした。それに対してペテロの第2の手紙は教会内部の問題にどう対応するかということが言われてます。そしてここで2章に入っていよいよペテロが語り出したのは、偽教師というのが現れるんだと。一節をご覧ください。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。これ旧約聖書の中に偽預言者っていう人たちがいますよね。例えばエレミア書にはハナヌヤっていう偽預言者が出てきます。皆さん知って覚えてる、エレミア書の28章にハナヌヤという預言者が出てきます。でこれ偽預言者なんですね。でちょっと開けてみますか。エレミア書の旧約聖書の付箋が取れてどっか行っちゃった最近年で、手がカサカサして、そして、髪をめくるのが苦手になりました。やだね、私も還暦すぎになったからね、手の油分が欲しいですなんて言ってるのは、皆さんに開く時間を持っていただきたいと思って言ってるわけだけどね。エレミア書の28章、旧約聖書の1294ページ、次のページだね、1295ページ、12節のところをご覧ください。預言者ハナヌヤが預言者エレミアの首からかせを取って、これを砕いて後エレミアに次のような主の言葉があった。言ってハナヌヤに次のように言え、主はこうおせられる。あなたは木のかせを砕いたが、その代わりに鉄のかせを作ることになる。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。私では鉄の首輝をこれらすべての国の首にはめて、バビロンのネブカデネザルに仕えさせる。それで彼らは彼に仕える。野の獣まで私は彼に与えた。そこで預言者エレミアは預言者ハナヌヤに言った。ハナヌヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハナヌヤはその年の7月の月に死んだ。これどういうことかっていうとね、エレミアが神様から示されて、イスラエルには木の首輝が 課せられて、ネブカデネザル、バビロンに征服されるんだということを予言したわけですよ。ところがハナヌヤっていう、まあ、偽予言者が出てきて、その木の首輝は砕かれて取り除けられるから心配すんなというふうにエレミアの言った予言を覆すようなことを 主はそうおっしゃったって言って、まあ、偽予言したわけですよね。偽の予言を主がそうせられるって言って言った。その後で、エレミアはそのハナヌヤの言葉を、まあ、このように主が裁いたと。ハナヌヤが木の首輝を砕いたけれども、これエレミア実際に、ね、木の首輝を作って自分の首にはめて実演しながら このようにイスラエルはなるからって予言したのね。で それをハナヌヤが取ってぐちゃって砕いて、それで大丈夫だって言ったんです。だけど、その後で、エレミアはあなたはこれを砕いたけれども、イスラエルの首にかけられた木の枷を砕いたが、その代わりに鉄の枷を作ることになると。それはネブカドネザルの侵略だと。でネブカドネザルに周辺諸国とともにイスラエルも服従することになるんだと。そしてハナヌヤ、偽予言をしたその予言者に、神様の裁きがある。見よ、今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだと。まあ、偽予言にはそのような神様のきちんとした裁きがあった。でこういう偽予言者っていうのは旧約時代に、まあ、何人かこう登場してます。主の予言者がいると必ず偽予言者っていうのが出てきます。で偽予言者の特徴っていうのは、人々が聞きたい話を言ってくれるっていうことです。神様の予言、神様の言葉っていうのは必ずしも人の耳に心地よいとは限りません。あなたたちは信仰がないなんて言ってね、あなたは信仰がないなんていうふうに言って悔い改めようって言われることあるわけですよ、我々クリスチャンにね。でそれでハッと気がついて悔い改めて、そうだ、もっと神様に信頼しなくちゃいけない、もっと祈らなくちゃいけない、信仰を持って祈りを持って必ず神様の御業が成し遂げられるまで祈ろう。私たちは日々神様に聖霊の働きで導かれながらこう教えられていきます。でも何でもかんでもそのままでいいんだよとは神様はおっしゃってないわけでね。やっぱクリスチャンはイエス・キリストと似た姿にまでこう成長していくことを願われてるわけですから、当然褒めてもらえることも多いけど、でもここダメだよ、ここを直した方がいいよっていうのは当然あるわけだよ。だって愛してるんだから。親が自分の子供を育てるときにね、何でもいいよ、あなたの持ってるものはいいねっつって何でもかんでもそれ褒めて伸ばしゃいいっていうもんでもないでしょ。悪いことがあったらそれダメだっつって、悪いことは悪いって言ってきちっと叱るっていうのは当然親のすべきことですよね、愛してるなら。そのように神様は私たち愛する神の子供たちをきちんとしつけるために叱ります。もっと信仰を持ってほしい、もっと神様により頼んでほしい、もっと私が生きているっていうことに信頼してほしい、祈りに応えるって約束してるんだからもっと祈ってほしい。そのように神様は私たちをいつも導く。その時には痛い時もあるし、嫌な自分の中の隠しておきたい、蓋をしておきたいような罪に目を留めさせられることもあるし、まあ、嫌なこともあるわけですね。で私たちはなかなか従いません。でも信仰生活続く中でちょっとずつ、あ、神様のおっしゃることに従っていくのが最善なんだ、それが分かってくる。問題にぶつかる中で神様、だいたい我々ね、困った時の神頼み、問題ぶつかると神様助けて、そういう時だけ呼ぶ。でも順風満帆になると神様どっか行ってて、私自分の好きなようにやりたいからって言ってやる。その中で神様は私たちを導こうとなさいます。で当然良いことも褒めてくださるし、それから間違っていることがあれば無知を保う、そのまま言ったらあなたが もっと祝福された人生を歩めるのにそうならないよと神様が教えてらっしゃるということがあります。預言者はそのように人々に語るために使わされたわけです。ですからこの時イスラエルが悔い改めるために使わされたわけです。ところが花の矢はそれを台無しにしました。だって人々はそんなこと考えたくなかったからですよ。バビロンがやってきて自分たちを征服して、ね、鉄の首輝きをかけて奴隷として引いていくバビロン報酬なんていうことも、ね、やっぱ考えたくなかったわけですよ。だから花の矢の言葉の方にザーッと行くわけじゃないですか。でも神様はこの花の矢をお裁きになりました。そして彼の偽の予言を打ち破り、そして花の矢はその年に死んだ。それと同じように現代の教会にもこのペテロの時代以降のキリスト教会の中にも偽教師が同じように現れるようになりますというのが今日のまず1点目ですね。で、偽教師の特徴というのは彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、つまり間違った教えを持ち込むんだと。で、しかも密かに持ち込むんだ。だから神様のおっしゃったことをねじ曲げて、そしてそうじゃない教えに人々を招くわけです。しかも密かに招くわけです。自分はこれから嘘の教えを言います。聖書とは全然違います。聖書と似てるけど違いますよっつって、教えません。これが聖書の教えなんです。聖書はこう言ってます。みたいなことを言って自分の言いたいことを言います。それが偽預言者であり偽教師です。そしてその彼らの言葉に乗ってると神様から次第次第に離れていきます。信仰を失っていきます。そしてこの世の生き方にまた引き戻されていきます。そのような異端を彼らは密かに持ち込むわけです。そしてとうとう彼らは自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして自分たちの身に速やかな滅びを招いてしまう。花の矢のように。だって自分たちが間違った道に人々を招いた、自分が人々を間違った道に招いたら、まず最初に落ちるのは自分ですよね。はい、皆さんこっちいらっしゃい、落とし穴ありますよ、つって、自分が最初に落ちますよね。他の人と一緒に落ちることになります。そういうことを言ってるところあるでしょ。現代は科学の時代ですから。神様が生きて働かれるなんていうことはもう、ないです。もう神様はこの世界を作ったらもうあとは自動でね、物理法則に従って、動くように神様はこの世界を作りになりました。だから今祈っても奇跡は起こんないだろうね、祈っても癒しは起こんないだろうね、祈ってもその祈りに神様が応えるなんていうことはねないわけですよみたいな、あ、ごめんなさいね、私が言ってんじゃないですよ。そのようにまたそのような雰囲気で教えてる教会っていっぱいあるじゃないですか。現代奇跡は起きません、現在癒しはありません、現在も主は昔といつまでも同じですけれども、昔とは聖書の時代とはちょっと違うんだなみたいな。だから信仰を持って祈らない、信仰を持って求めない、全能の主が本当に共にいまして私たち一人一人を愛していて、私たちの生き生きとした生活に生き生きと関わってくださるなんていうことはね、それは昔の話なのよと教える教会のなんと多いことでしょう。でも聖書はどう言ってますか。イエス・キリストは昔も今もいつまでも同じです。そして主は何というお名前ですか。神は我らと共におられるインマヌエルというお名前でしょ。そして私が去って父のもとに行ったら、私と全く同じ実質のもう一人の助け主をあなた方のところに使わすとおっしゃったでしょ。その方が聖霊として今この地上に来てらっしゃって、私たち一人一人に宿り、聖霊の宮とし、神の宮とし、そしてこの教会を神の宮としてらっしゃるんでしょ。ならばイエス様は共にいるじゃないですか。あなた方が2人でも3人でも私の名をもって集うその中に私も共にいる。 だから今日私たちはこの街道の真ん中に、そして私たちの間にイエス・キリストが立っていることを信じなければならないのです。ならば私たちはその方を礼拝するためにここに集っているのでありましょうが、聖霊として、そしてイエス・キリストとして、そして父なる神として、その三位の御名をお持ちの神を私たちは崇め礼拝するためにここに集っている。別に牧師の話を聞きに来てるわけじゃないわけですよ。で、献金するったって徴工料払ってるわけじゃないわけですよ。そうじゃなくて、神様と触れること、神様と共に生きること、そしてその神様が我らと共にいます、その恵みに驚きながら、びっくりしながら、そのことに目がもう一度開かれて、信仰を持ってその方にこの1週間もより頼んでいこう、そう軌道修正をして歩み出すためにここにいるんでしょ、兄弟姉妹。そうでしょ、アメンっていう声が聞きたいですはい、そうだよね。でもそう教えない人たち、そしてそういう人たちも教会の中に現れてしまうということです。そして彼らは生き生きとした信仰を持つことがありません。日々主が共にいらっしゃるということを実際に味わっていくクリスチャンライフに人々を招きません。そして死んだような眠ったような信仰で、もう救いは完成された、罪許された、そして神の子供になった、あとはお墓に入るだけだ、あっちに行ったら幸せでしょうよ、でも地上は変わらない、私たちの地上の人生は変わらない、地上を生きている私たちクリスチャンは成長しない、その中で喜びが増し加わらないか、神がいることに目が開かれて、さらに強い信仰を持って神様に近づいていくようにならないか、なるんだって聖書は言ってるんでしょ。ならば私たちはその正しい聖書の言葉にきちんと従い、そしてそれをきちんと解き明かしていけるような教師を持っていった方がいい。まあ、やがて私もね、この講談を去るでしょう。まだ還暦だから、まだそうすぐってわけじゃない。でもやっぱここを去ったら誰か他の先生が来ると思います。だってここに群れが、教会がある限りね、それを導くために神様はその導くものをお立てになるでしょう、お与えになると思います。でもその人が本当にきちんと神の言葉に忠実にそれをまっすぐに解き明かす神の働き人であることを本当に心から祈った方がいい。そのような教師が私たちにとって、いつもいつも必要なことだからです。そしてそのような、私たちも聖書に忠実な教えをしなくちゃいけないなと。そしてそうじゃなかったら、花の矢のように今年の夏あたり死ぬかもしれないなんてね、死にませんよでもやっぱりそれくらいの恐れを持って神の言葉を預かって語るんだっていうことに忠実でなければならないと思ってます。だって皆さん信徒よりも教師っていうのはより厳しい裁きに遭うって聖書に言われてるわけですから、ね、だって責任があるじゃない、教えたようにきっと教会は育つよ。まあ祈りも適当に、礼拝も適当に、まあ、はい、とりあえず無難に行きましょうみたいにやってたらね、よういらっしゃいました肩ポンポンでね、ね、そういうポンポン牧師は困るもんね。いつも私たちを奮い立たせてイエス・キリストに近づくこと、神様に近づくこと、そして信仰を持って神様の御国をここに実現させていくことを、ね、いつもこう教えるような教師でなくちゃいけないなと思わされます。その意味で私はまだまだ成長しなくちゃいけない、そして皆さんも成長してほしいと思っています。さあ、偽教師の特徴があります。2番目、2番目ですね、2節をご覧ください。そして多くの者が彼らの好職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのですと書かれています。偽教師の特徴は、まず好職だということですね。好職っていうのは 要するにいろんな魅力的なもので人々を誘惑するっていうことですね。別に偽教師はみんなまあ、いろいろ倫理的にそういう性的なところで崩れているっていうことではありませんよ。これは霊的な公職のことです。つまりこの世界で魅力のあるものをどんどんどんどん教会に持ち込みます。そしていろんなそういう魅力的なもので人々を教会に引き寄せようとします。あんじゃん、音楽、うん、アートね、そして、そういうパフォーマンス、話術、そんなもんが正しい教師の資格ではありません。そういう先生いたらごめんなさ い, いや謝る必要ないけど、まあ、ギター弾けるとかね、別に音楽ができるとかコンピューターミュージックができるとか、まあ、別にでもそんなんで人を教会に来ませんって。いやそういうので派手なパフォーマンスして教会に人を集めてる教会もないわけじゃないですけど、でも全部が全部悪いわけじゃないけど、でも気をつけないとそのことによを受け取るために人々が集まっていて、その人たちがそこで止まってしまったとしたらそれは災いだ。そういうものをきっかけにして人々が教会に来るのはいい、でもそこから人々をいかに正しい福音と正しい信徒としての成長、キリストの弟子となって成長していくかっていうところに結びつけていかなければ、そういう文化的なものだけで人々を教会に招いているならばそれは災いですよ。彼らは公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。まあ、生活が悪い、派手にやってる、そしていろんなパフォーマンスによって人々を、そうするとなんか楽しいけど満たされない、あなんか派手だけど、また新しいこうセミナーとか新しいパフォーマンスとか新しい礼拝スタイルとかね、そういうものをやって人々が真理の道にきちんと従っていって、人々が変わっていかなければ、ああ教会行っても別にただの人ねっていうことになっちゃうでしょ。人々は見てるわけです。今日だって多分この雨の中ね、わざわざ教会にやってくる人たちを多分近隣の人たちは見てるでしょう。どういう人たちなんだろう。マナーは、表情は明るいか暗いかそして礼拝終わった時に出てった時にどんな顔してるか多分見てますよね。喜んで、はい、ちゃんと挨拶できて、そして生き生きとして生きてるか、そうしたら多分いい証になるでしょうね。私たちはキリストにあって真理の道にしっかりと従っていくことが大事です。偽教師はそんな私たちをいろんなものに誘惑して、真理の道から離そうといたします。2番目の偽教師のポイントは、3節ですね。彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。つまり彼らの目的は自分自身の欲なんだって。だから人々をたくさん集める、そして、要するにそれらの人々に自分を褒めさせる、そして自分の教師としての自己実現を目指す要するに先生すごい先生だ、先生が褒められる先生のことがすごい。あんまり牧師って褒められちゃいかんのですよ、教師っていうのはね。だってある教会なんかそれ嫌だもんだから牧師のしの字取っちゃったね。牧師のしの字って教師のしの字って使うじゃないですか。アメリカ のカルバリチャペル系統の教会 の, 先生あの牧師さんは牧師のしの字を使えるっていう字に置き換えて牧師って言ってもらう。 あ、いいなと思います。まあやんないけど、ただあの基本はそうだってことです。人々のために仕える、人々がより神様に近づき、より信仰をしっかり持ってイエス様に似たものに成長していくために仕えるのが教師だと思ってます。でもこの偽教師の目的っていうのは、人々を集めてその人々に自分を褒めさせる、そして自分を祭り上げさせる、それが偽教師の目的です。時にはその集まった人たちからお金を集めるのが彼らの目的になります。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。彼らは公職であり、そして彼らは真理の道から人々を遠ざけます。そして彼らは貪欲な教師です。嫌ですが、そういう人たちが教会の中にも現れてしまうんだということをペテロは警告しました。その3つの特徴をね、なんかあの人はいろんな魅力的なものを取っ替えしてるけど、ちっとも集まった人たちがキリストにあって成長しない、それは霊的な公職であります。そして真理の道から人々を引き離して実質を持たないキリストのものである人たちを成長させません。真理の道から引き離してしまう。そして彼らはその集まった人たちから吸い上げます、貪欲に。そして自分が自分の手柄にします。あ、やだ、なんか話してるとな、胸が悪くなるけど、でもそういうポイントがあるから、そういう先生来たら気をつけてね。不思議だよね、牧師になったら、まあやめとこう。牧師になってね、あんまり金時計してね、クラウン乗ってね、すごいスーツ着てねっていう牧師が時々いるけど、はい。ちょっと特定のイメージを。すいません。あまりにイメージが鮮烈なので、ちょっと拭い取って。そうじゃいかんということです。むしろ、気の弱かったテモテがパウロから言われてますよね。あなたは、御言葉をまっすぐに解き明かす、熟練した働き人として自分を神様に捧げなさいと。それが、正しい教師の姿ですよとパウロはテモテに教えました。神の御言葉である聖書をまっすぐに解き明かす熟練した働き人、それが本来の教師でなくてはならないし、またそういう人を教師としてね、教会は持てば成長していくし、また信徒も、牧師もみんな成長していかれることでありましょう。そして3番目に、必ずきちんと裁かれるよということです。偽教師っていうのは必ず裁かれます。先ほどの3節の一番最後に、彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。そういう偽教師、教会の教えを歪めようとした教師っていうのは、いつもいつも消えていきました。It's came and passed. Came to pass. 過ぎ去るためにやってきます。彼らはそのような、今は繁栄しているように見えても必ず滅びに至り裁かれることになります。どのように裁かれるのか、ペテロはここで昔からのその裁きの姿をここにいくつか例として挙げています。旧約聖書の、出来事ですね。5節のところに、4節ですね、4節から書かれています。まず天使ですね、神は罪を犯した御使いたちを容赦せずに地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたと書かれています。偽教師が裁かれるその例として、まず興味深いことに、堕天使たちへの裁きがまず最初に描かれています。 神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたと。これ、皆さん、罪を犯した御使いたちっていうのは、要するに今悪魔とか悪霊と呼ばれている連中ですよね。でそのトップは、まあ、サタン、ルシファーと呼ばれていて、詩編にも、あ、ごめんなさい、イザヤ書ですね、イザヤ書の14章に、その姿が描かれているので、ちょっと見てみましょうか。イザヤ書の14章。イザヤ14。12節、1147ページですね。あ、ちょっと開けにくい方は、聞いていてください。そこにこの罪を犯した御使いのことが出てきます。イザヤ14の12、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。ここで、一番最初、明けの明星という言葉がありますよね。この言葉がヘブライ語だとヘーレルっていうんです。ラテン語でルシファーになります。で、意味っていうのは輝くものっていう意味です。そしてこの輝くものは、あの輝くもの、あの蛇に姿を変えたものであります。創世記に出てくるね、あのアダムとエヴァを誘惑した蛇に姿を変えた御使いであります。ですので、もともとこの明けの明星というのは輝く気を持ったまばゆい天使だったということです。そして天使たちの頂に位置していたその天使のリーダー、天使長がこのルシファーであったんだろうと言われています。このルシファーが堕落した。で、心の中に高慢な思いが湧いてきて、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座り、密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。要するに自分は神になろうとしたわけですね、天使長が。まあ、それで神様はピシッと落とされる。それで黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。まあ、ルシファーに備えられた、地獄のそこに、まあ、落とされるわけですよね。天使っていうのはそのような反逆の思いを持つことができる自由意志を、特にこのルシファーは持ってたっていうことですよね。で、その与えられた自由を本当に良いことに用いることをせず、神に反逆しようとした。それがまだこの天使だと言われています。そしてこのルシファーはなんかそう思い上がって、意図高き方、つまり神のようになろうとした。それで、神様によって、落とされ、まあ、このような繁栄していても神に背く者はこのように裁かれるんだ。これは偽教師 の例えですからね。つまり偽教師で繁栄する人っていうのはこの世にいるわけですよ。聖書の教えをねじ曲げて自分の都合のような教えをして人々から喝采を受ける、そういう偽教師がいるんですよ。そして光り輝く存在になっちゃってるんですよ、そういう先生が、ね、でもそういうのはきちんと神様お裁きになりますよということで、この例が挙げられています。そして2番目にペテロの手紙の第2ペテロの次の例として、今度は五節ですね。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち八人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。 8人のノアの家族が、トヨタノアにのは乗ってないですよ、箱舟に乗るんですよあれ8人乗りだけどね神様のお命じになったゴフェルの木で作った大きな大きな箱舟に、すべての動物のつがいとともに乗って、その洪水をくぐり抜けるわけですよね。これがキリストの福音を信じて救われる人たちの型になってます。でもその箱舟に乗ったのはわずか8人の人間だけでした。そしてそれ以外のものは不経験な世界に洪水の中に飲まれていってしまいました。だから今ね、そのような教師がいるかもしれないということですよ。ノアは神様の目にかなっていました。神様に忠実に従っていました。でもそれ以外の人たちはこの世界の汚れた波に飲み込まれて不経験な生活を続けていくものだった。そのような不経験な教師が現れても、その洪水のように神様はそれを一掃なさるんだと、そのような例えとしてこれが描かれております。そして3つ目はソドムとゴモラですね。ソドムとゴモラ、6節をご覧ください。2章6節、またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不経験な者への見せしめとなされました。これ創世記に出てきますよね。硫黄の火が降ったって、まあ、何らかの火山活動で、まあ、火が降ってきたというんで、ね、でその降ってきたので、ソドムとゴモラの町はもう一日にして、滅ぶわけですよね。そして今はソドムとゴモラの町は、破滅に定めて灰にし、以後の不経験な者への見せしめとされました。今ソドムとゴモラの町どうなってるか皆さんご存知だよね。視界の底です。デッドシーのね、視界っていう湖あるじゃない、ガリラヤ湖からヨルダン川が流れ込んでいる視界、湖ですよ。で流れ込むだけで周りに川を流れ出す川を持たないので、どんどんどんどん塩分濃度が上がって、それで今人間がプカーンと浮くぐらい塩分濃度上がっちゃった、あの死の湖、視界ね、あの視界の底にソドムとゴモラは沈んでいると言われています。潮の底です。でもこのソドムとゴモラは背徳の町でありました。そして彼らは7節にありますように、無節操な者たちの公職な振る舞いによってと書いてあります。無節操な者たちの公職な振る舞い、つまりその偽教師は人々を公職な振る舞い、無節操な振る舞いに走らせる。クリスチャンは自由なんです。罪を犯しても全部イエス様が引き受けてくれます。もう罰せられることは決してありません。だからもう好きな方ように欲望に走ったらいいんです。我々は自由じゃありませんか。神はそのようなものをきちんと裁かれます。ソドムとゴモラはそのような町でした。そのような罪の都ソドムとゴモラは今まさに硫黄の火で焼かれて潮の海の底に沈んでいる。それはこの世に対する見せしめとしてそのようにされているんだ。そしてそこには、ロトが、いたというのが7節の後半出てますよね。そんな、人々の振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。そのような教師が教えている教会にも義人ロトいるかもしれない。ロトってちょっとイメージ薄いけど、義人だってここで言われて、ちょっと株が上がった皆さんロトってなんかね、あんまり自分の信仰とかどの程度あったのかなという気がしますが、アブラハムの甥でしょ、ね、アブラハムの甥で、それでやっぱアブラハムと一緒にずっと生活してたから、その信仰の姿をずっと見てたわけですよ。そして 彼は繁栄を求めてソドムとゴモラに近づいたけれども、そしていつの間にかその町の中に入っちゃったけど、それでも彼は義人ロトと言われてるんです。なぜ彼は義人だったんでしょう。それはアブラハムの信仰によったんです。人ってみんなね、強い信仰を一人一人が持てたらいいんだけど、でもみんなそうとは限りません。アブラハムは自分の子供イサクを生贄に捧げても必ずイサクを復活させてくださって、このイサクから生まれる子が私の子孫として繁栄するっていう約束をもらってました。そしてそれを信じちゃったんです。そして信じたから、そのイサクを連れて今のエルサレムのね、そしてイエス様が十字架にかかられたところまで行って、そこでイサクを生贄に捧げるようにと神様に命じられて、それを実際にやっちゃうわけでしょ。天使が止めるけど。それくらいの確かな復活への信仰を持たされたアブラハム。でもロトはその家族だったんですよ。民の家族はみんながみんな全員がそのアブラハム並みの信仰者であったら素晴らしいなと思う。そしてそれに向かって進んでいったらいいなと思う。でもみんな発展途上なの。ロトと同じように、ただそのアブラハムの持った信仰を共に受け継いで、その信仰に預かって救われていく神の家族。ロトはだから義人と呼ばれてるんですよ。彼自身の信仰がどこまで強かったかはわからない。でもアブラハムがロトを導いた。そしてその信仰に導かれてロトも歩んだ。だからソドムにあっても天使を受け入れて、そしてそこから脱出させていただいたわけです。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからですとあります。神は私たちの上辺ではなく心をご覧になります。ロトが心の中で、こんなはずじゃないのに、こんなことしてたらいつかどうなるかわからないという目を持って、いつもソドムとゴモラの中に間に住んでましたけれども、その生活を清く保っていた。それは自分自身の強い信仰ではただなく、常にその叔父であるアブラハムの信仰によって導かれていたからです。清い生き方を、そして神に従う生き方をしっかりとしている人たちと共に生きることは、なんと大切なことでしょうか。ロトはそのように守られ、そのように心が守られ、だからこそアブラハムの願いによって、祈りによって、そのソドムの町から救い出されましたね。アブラハム最後まで主とね、10人いたらソドムの町を滅ぼすのやめてくださいと、ね、だったけど10人いなかったんだよ。でもそのアブラハムの取りなしによって、ロトとその家族だけは、ちょっと一人振り向いて潮の柱になっちゃった誰かがいましたけど、でも救い出されました。これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。神様はきちんと裁きをなさること、そして一人一人の心をちゃんとご覧になって、そして正しい信仰を持つ者をそれらの中から救い出されること、それをここは強く語っています。私たちは教会が清いものでありたいと思います。そして一人一人の信仰が強められることを絶えず願っていきます。でもその中には信仰の強い人、まだ途中発展途上な方ももちろんいらっしゃっていいんですよ。でも共にその御言葉に従い、その御言葉をまっすぐにと解き明かす良い教師に導かれるならば、その教会は成長していくことでしょう。一人一人の力が強かろうと弱かろうと、その信仰が強かろうと弱かろうと、きちんと主の方に向き、そしてそこで祈り続けている仲間であること、それがお互いを強めます、お互いを救います。どうかそのような家族として、私たちは神の家族、イエス・キリストの体なのだと いうことをしっかりと覚えて、この1週間も感謝と喜びを持って歩んでいく1週間になりますように。お祈りします。天の父よ、あなたは教会を愛してらっしゃいます。私たちはあなたの御子イエス・キリストの体であり、また家族であります。家族にはまた体には強いところもあり弱いところもあります。でも弱くて小さいところをあなたはことさらに人は尊ぶものだろうとおっしゃいました。体の中に弱いところがあればそれを強いところがいたわり、また欠けたところがあればそこを強い力を持ってそれを補おうといたします。そのように私たちはイエス・キリストの体であり、またイエス・キリスト神の家族であります。どうぞ私たちが共にあなたからのまっすぐな御言葉に導かれながら、共に一歩一歩成長してあなたにさらに近づいていく仲間となれますようにお願いいたします。感謝して御手に委ねイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。小さい声でね、小さい声で歌います。聖歌の456番をお願いします。しっかりと御言葉に立って歩んでいきましょう。
栄の御にまそ主の御言葉に固く立ちて、神には見栄えあれと高く歌い叫ばん。立て立て、永遠に変わらぬ御言葉を主
それでは共に感謝を持って礼拝の献金をしましょう。献金は強制ありません。おのおの神様に対する感謝やまた献身の思いを込めて自由に捧げるものです。強制ありませんので、そのように覚えてお加わりください。では奉献の祈りをお捧げしてください。お願いします。
天のお父様、祈りをあがめ賛美します。先週1週間あなたが私たちと共にくださって守ってくださったことありがとうございます。緊急事態宣言解除されましたが、コロナの人たちの新しい感染者の数は決して減っていません。また変異株のこともあり、心配なことがたくさんある状態です。どうか神様がこの後も私たちの群れを守ってくださり、感染せずに、体が守られるようにしてください、私たちが偽預言者の甘い言葉に騙されることなく、私たちの罪ある御霊によってあなたの御言葉を聞き聞き分けることができますように、御言葉をまっすぐに受け取ることができるようにしてください。これからも正しい信仰を持って成長していける群れとしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。これを神様が正しく用いてくださいますように。見てみお委ねし感謝して、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。ありがとうございました。共に、主の祈りを祈りましょう。主の祈りはイエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた私たちの祈りの模範であります。この祈りに、心合わせ、自分自身の心からの祈りとして、共に捧げてまいりましょう。それではお祈りいたします。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それでは、どうぞお立ちになれる方はお立ちください。聖会祝祷をもって礼拝を閉じましょう。 祷いたします。仰ぎ恋長わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉にもう一度思いを潜め、また祈るひとときとなりますようにお願いします。